1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は毎週恒例日曜特集ということで、1週間毎日話してきた宇宙の話、サクッと振り返っていきながら本編で話せなかった内容をお届けしていきたいと思います。そして最後にはこのポッドキャスト UJA 広報賞大賞をいただきました。 UJA っていうのは日本人の研究者の人たちが集まってるネットワーク、そこでポッドキャストが高く評価していただいた、こんな嬉しいことはないので、一体どんな賞をいただいたのか、そのあたりも最後お話ししてます。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月14日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日は新月から5日経った、まあこれ半月にだんだん近づいていくタイミングですね。ここからどんどん綺麗になっていく月見上げながら、ぜひポッドキャスト聞いていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで今回は日曜特集お届けしていきたいと思います。毎日宇宙の話ばっかりしているこのポッドキャストですが、まあ毎日聞くのはしんどいよっていうライトリスナーの方向け、そしてまあいつも毎日聞いてるけど振り返りながら、あとは本編で話せなかった内容もうちょっと聞きたいなっていう人向けにですね、日曜特集作っていこうかなと思っておりますので、一緒に1週間振り返ってくれたら嬉しいです。早速一つコメント読み上げさせていただきます。これリスナーネームもうすぐで中二さんからいただきました。これ Apple Podcast のレビュー欄に書いてくれたコメントですね。科学かっこ天文好きにはぴったり、10分15分のちょうどいい長さで聞いてて疲れない、ネットや教科書に載っていないことも知れるので楽しい、とコメントいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。2024年4月1日にいただいたコメント、もうすぐ中2なのできっと新学期になって2年生になったのかなと思います。まあ中学2年生いろいろね、将来のことを考えるタイミングも結構あるかもしれないんで、ぜひぜひ宇宙話1個の参考にしてくれたら嬉しいなと思ってます。嬉しいですね。こうやって僕が想像してるよりもこう学生の方々に聞いてもらってるっていうのは、まあ、実感することが多いんですよ。もしかしたらコメントくれる人が多いからなのかなと思うんですけど、なんかこれを実感できるだけでもかなりやってて嬉しいポイントだなと思ってるんで、ぜひこうね、もうすぐ中二さんと同じぐらいのタイミングで同じ年代の人とかね、もし聞いてたらコメントくれたら嬉しいです。ということで、じゃあ早速本題に行きたいと思います。今週は1277話から1282話でお届けしてきた内容を振り返っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、月曜日から毎日やってったわけなんですけど、月曜日ですね、銀河の中心にそんなに大きいブラックホールがあるのか、初期の宇宙で発見されたネイチャー論文お話しさせていただきました。でこちらはですね、まあブラックホールの話なんですけど、ブラックホールって銀河の中心に結構巨大なものが存在していて、まあそれの重力の影響で周りをぐるぐる回るような形っていうのが作られている場面が多いなっていう話があるんですね、大前提で。そんな中で、まあ、ブラックホールを作るにはある程度の時間が必要で、で時間が経つにつれてどんどん重くなるブラックホールっていうのがある中で、初期の宇宙でブラックホールの研究してみたら、なんだろうな、成長する時間が正味結構短いわけじゃないですか。その短い間にでかいブラックホールってそんな作れるのかっていう話になってきますよね。だから製造にすごい時間がかかるものが、なんか工場ができてすぐに、あ、100個製造できましたみたいな、なんかおかしい、あれみたいな、 なんか普通に作ったら5個ぐらいしか作れない感じじゃないみたいな。だったのに、いや、もういっぱい作っときましたみたいな状態になってて、これ宇宙の不思議の一つになってくるんじゃないのみたいな。そんなのがネイチャーの研究で紹介されていたっていう形ですね。でも最近、今週はだからブラックホールもう一回紹介しましたけど、やっぱブラックホールの研究って日々進んでるなっていう感じはしますよね。で、特にやっぱブラックホールって情報量が少ないから、その少ない情報量の分、ちょっとずつちょっとずつ分かってくる量っていうのが増えてきてるし、やっぱ技術革新っていうのがそれを後押ししてる感じはあるんですよね。そうね。だから、まあそういったところから見ていくと、ブラックホールの研究、これからもどんどん面白いポイント増えてくるんじゃないかなと、個人的には思ってるわけなんですよね。まあこれ結構面白かったので、ぜひ、ネイチャー論文ね、たまに日本語の要約とかも出てたりするんで、そちらチェックしてみてくれたら嬉しいですね。そして1278話、火曜日。この火曜日のタイミングでは、若田宇宙飛行士、まあ、JAXA にいらっしゃいましたね、が民間から宇宙を発展させる道に進んでいったっていうので、アクシオムスペースに参画していく、一体どんな流れなのかみたいなのをちょっと、まあ、妄想半分事実半分みたいな感じで喋っていきましたね。まあアクシオムスペース、民間で人を宇宙に飛ばしたり宇宙ステーション作ったりっていうのを推進していく、まあなんか企業のスタイルとしては、これまで政府主導でやっていたようなミッションをそのまま結構民間でやっていこうとしている色合いが強い会社の一つだと思うんですよね。でそこに対して宇宙飛行士として、そして最高技術顧問だったかな、 CTO 的な感じで若田宇宙飛行士が入っていくと。だ宇宙飛行士として参加するっていう面もあるって書いてあったんで、自分で宇宙行くっていうのもまだやるのかな。まあ、日本人として最長の宇宙滞在時間っていうのを誇っているわけですけど、まだまだ多分行ける体力あるぞっていう感じなんだろうし、放射線の被曝量とかも多分大丈夫なんでしょうね。なんか生涯で受けていい放射線量っていうのが人間って結構決まってるんですよね。だからそれに対して、で宇宙行くとその量が増えるから、宇宙で活動できる時間って結構限られてたりするらしいんですよ。まあそういうのも多分大丈夫だから、こういう感じで参画しているってことになってるんだろうし、まあこれから民間の時代がどんどんついてきてくるっていう中で、宇宙飛行士、民間の人もどんどん増えていくから、まあこれは結構面白い時代の流れ一個できてくるんじゃないかなっていう。まあ若田さんはね、僕がいろいろ宇宙系のキャリアを歩んでいく中のいろんなところにいらっしゃった方なので、ちょっと個人的にもかなり注目したいポイントでございました。きっと若田さん好きは結構いるんじゃないかなと思いますので、皆さんの感想をぜひお聞かせいただけたら嬉しいです。続いて水曜日、1279話では、これ僕たちはブラックホールの周りに生きてるけど実は超危険なんじゃないか、そんなお話させていただきました。でこれ何かっていうと、僕たちは天の川銀河っていう銀河にいて、その中心には超巨大なブラックホールがある。でそのブラックホール、なんか静かに回っている感じがするんですよ。太陽の400万倍とかっていう重さを持っててね。でそうなんだけど、違う別の宇宙見てみると、なんとこうブラックホールからジェット噴射みたいなのをブワーって飛び出してて、それが何千光年とか広がってるとかっていうのが結構あるんですよね。これ結構びっくりじゃないですか。でそのジェット噴射をしてるメカニズムみたいなのがだんだん解明されてきた中で、このメカニズムが僕たちが住んでる天の川銀河の中心の星でも起こりうるっていうのが指摘され始めて、つまりブラックホールの周りに普通に生きてるけど実は結構やばい、なんか銃口をこめかみに突きつけられてる状態で生きてる可能性っていうのがなんか指摘されたような気がする、そんな研究ですね。まあそのメカニズムが一緒っぽいけどぐらいの話だけど、 実は危険なのかもしれないっていうところは、ちょっと頭の片隅に入れとかなきゃいけないポイントかなと思ったので、まあ、最新の論文皆さんに紹介させていただきました。ということで、まあ週の前半振り返っていくとこんな感じですね。はい、ちょっと今週いっぱいいろいろ話したいのあるんだよな。そうそうそう、昨日ですね、昨日おとといか、4月の12日金曜日夜21時にですね、僕が集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいている最新記事公開しております。ぜひこちらチェックしていただきたくてですね、今月まあ週1ヶ月に2本第2第4金曜日に公開する連載になってるんですけど、今月は X 線天文学をガツンと押していく、そんな回になってるんですよ。 X 線天文学って僕が専門でずっとやっていた研究分野で、今まさにこう世界を再び日本が牽引していくっていう流れができてるポイントなんですよね。なんでかっていうと、まあ、月面着陸機スリムってみんな記憶にあるじゃないですか。あれってもうニュースになってめちゃめちゃすごかったっすよね。で、あれと同じタイミングで打ち上がって、もう公式兄弟設定みたいなのがあるクリズムっていう X 線の観測衛星があるんですよ。で、こいつ、まあスリムとかに比べてもやっぱ100億以上予算が上で、むしろやっぱメインミッションとしてはクリズムだよなみたいな感じだったんですね。で、今それの準備がどんどん整っている中で、スリムにめっちゃ話題持ってかれちゃったじゃないですか。これはね、やっぱクリズムにも注目してほしいなっていうことで、僕は自分の連載1ヶ月かけて、今回はこれ、X 線天文学に関する話をずっとしていこうというふうに決めました。ぜひぜひぜひ皆さんこちらチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。概要欄にリンク貼っておきますね。まあこうやってなんか僕分かったんですよ、こうポッドキャストで最初の方とか、僕自分がやってる研究伝えたいぞみたいなのが結構あっていろいろ喋ってたんですけど、まあ伸びないも伸びないんですよね。で、宇宙系のこうやって発信やって聞いてもらえる人増えて、だ今回みたいな集英社で連載させてもらいますみたいな話になってきたら、そこで好きなこと書けばいいんだみたいな。ね、そうすると、X 線天文学少しでも知ってもらえるタイミング増えるしとかね。で、しかもこう、この連載で、今回の記事出す前、1個前のやつが、ネットフリックスで出てた3体の特集というか解説記事だったんですよね。あの解説記事で1位取ったから、きっとこう少しは見てくれる人も増えて、で、見てくれる人増えたから、そこで自分の伝えたいのを伝えるみたいな、それがなんか実現できてるのがすごく嬉しいなと思っているので、こう宇宙話でも聞いて、ちょっと X 線天文学気になるなみたいな、けど、声で聞いてるだけだと分かりづらいなっていうところをカバーできるような内容にもなってるんで、ぜひぜひ読んでほしいなっていう。とにかく、まあ自分が研究してた分野への恩返しみたいなのが、ここで実現できれば嬉しいなと思ってるんで、こちらぜひよろしくお願いいたします。概要欄にリンク貼っておきます。はい、ということで、じゃあ、続きいきましょうか。木、金、土、どんな話したか振り返っていきたいと思います。木曜日、こちらですね。日米首脳会議で日本人宇宙飛行士2名が月面着陸するプランが明言されたという内容をお話ししました。これはもうまんま、もうタイトルのまんま。日米首脳会議この間やられてて、でアメリカでこう会談が行われた中で、アルテミス計画についてしっかりと明言されました。その中ではアルテミス計画進んでいく中で宇宙飛行士月面に送る、そこの貢献度合い見るとやっぱ日本人連れてくのが正解だよねって言って、日本人宇宙飛行士2名がそこのミッションにアサインされる見込みであるというのが、こう正式な文章として出てきたっていうのは、これ確約をもらったみたいな感じで、すごい重要なポイントだと思うんですよね。だからこれはどうしても紹介しなきゃいけないし、 けどなんかいろんなニュースで日本人2人行くらしいみたいなの出てるけど、本当にみたいな思った人いると思うんですよね。だから日米首脳会議のちゃんとホワイトハウスが出したこう公式リリースみたいなやつをベースにお話ししてるんで、ちょっといつものニュース深掘りしたいなっていう人はぜひこちらチェックしてみてください。で、続いて1281話、地球を飲み込む太陽っていうのが妄想なのかどうか。これはですね、太陽系の惑星って地球が成長していくにつれて、太陽が成長していくにつれて、こう太陽でかくなっていくって言われてるんですよね。で、そんな中で、そうしたら太陽、地球飲み込んじゃうんじゃないのっていう時期が予想されてるんですけど、それが本当に起きてる星があるのかっていう研究で、これ結構しっかり面白い研究だったんですね。惑星飲み込むと、その惑星が持っていた科学的な性質がそのままこう星に吸収されるから、星の種別変わってないみたいな、なんかそういう話だったんで、なんかシンプルな対照実験、その2つ比較して片方が違うからこういうことだみたいな、なんかそういうシンプルな研究で論文になってるって面白いなと思ったので、こちら紹介させていただきましたね。ぜひチェックしてみてください。そして昨日1282話では、宇宙が思ったより埃っぽいっていう新事実が発覚したお話させていただきました。ここで紹介したので結構コメントで寄せてもらってたのは、カイパーベルトって呼ばれるものはまあなんとなく聞いたことあったけど、その外側にあるオールトの雲とかはやっぱ聞いたことなかったなっていうコメントいただいてたんですよね。そうだ、このカイパーベルトとオールトの雲、ここはなんか太陽系を構成していく上では、実はこの水金地火木土天海みたいな惑星の次に特徴としては重要なポイントになってくる。だ、ちっちゃい氷の惑星がたくさんあったりとか、あとは水星、ほうき星ですね、あれの源になっている地元みたいなところだったりとか、だからそういう性質があって、太陽系を形作る上では結構重要だし、カイパーベルトとかだと、カイパーベルトもオールトの雲もあの小説3体に出てくるんですよね。多分ネットフリックスでどんどんやられるってなっても、そこの表現絶対明記しないんだろうなと思いますけど、カイパーベルトとかは結構頻繁にシリーズが後半になっていくにつれて出てくる回数増えるかなと思うんで、ぜひですね、カイパーベルトに関する話はこのエピソード聞いてくれたらいいかなと思います。で、来週どっかでオールトの雲の話しようかなと思ってたんですけど、まあ明日しますか。明日オールトの雲に関するお話ちょっとさせていただこうかなと思ってますんで、ぜひチェックしてみてください。そんな感じで1週間振り返ってみたらこんな感じですかね。まあ、結構バラエティに富んだ内容を今回お届けしてきたんじゃないかなと思います。天文っぽい話もあったし、宇宙飛行士の話もあったしっていう感じですかね。まあ、特にブラックホール2本紹介してるのは今週の特徴かなと思いますので、ブラックホール好きの方はぜひこちら聞いてみてください。そして最後アフタートーク的に紹介したかったのがですね、なんとこのポッドキャスト UJA 論文広報賞ですね、 UJA 広報賞の大賞選んでいただきました。ありがとうございます。 UJA っていうのは海外日本人若手研究者の会のことなんですよ。 UJA っていうのはね、日本人の研究者がグローバルなところで勝っていく、そのために作られた組織ってなっていて、一般社団法人海外日本人研究者ネットワーク、ユナイテッドジャパニーズリサーチャーズアラウンドザワールドの略で UJA になってるんですね。で、これなんかもともとはこう海外で活躍してる研究者っていうくくりだったんですけど、まあグローバルで一つの、まあ、世界じゃないですか。だからこう世界的にこう注目できるような内容で推し進めてる人を表彰していこうみたいな感じで毎年論文賞っていうのをやられてたんですよね。 で、その論文賞をやられてた中で、今年は広報賞っていうのを作ろうっていうふうになって、で、そこに僕、応募させていただいたんですね。そうしたら、広報賞、すごいいろんなのが出てきて、揃ってきて面白いってなって、部門が3つに分かれて大賞を出していただきました。で、ポッドキャスト部門っていうのが、宇宙話大賞をいただきまして、本当嬉しいですね。で、これ SNS 部門っていうのには、大須賀悟さんっていう方。で、書籍部門では、内田舞さんがそれぞれ大賞を受賞されていると。で、これですね、さらに、注目のポイントとか、いいポイントがあるんですけど、審査員特別賞っていうのもあるんですね。で、審査員特別賞、これ、津田審査員選出の特別賞が、これ、サイエントーク。科学系ポッドキャストの仲間ですよ。で、審査員特別賞、これ、吉安さん、そんな理科の時間の吉安さんも審査員になってるんですけど、これが、時間栄養学の時間っていう、ポッドキャスト、新田さんがやってるやつですね、が、選ばれたということで、いや、なんか、科学系ポッドキャスト、頑張ってる感じあるじゃないですか。これをね、こう、評価していただけたのは、すごい嬉しいな、というふうに思ってます。で、だから僕、この宇宙話とかは、例えば、審査員のなんかコメントとかいただいてるんですよ。で、それで言うと、こう、宇宙を切り口として科学研究に対する興味を、誘起する情報だけでなく、エンターテインメントとして感動を届ける活動を継続的に行っている。その成果は科学候補における先駆的なものであり、宇宙領域だけでなく幅広い領域に対して多大な影響を与えたものと、極めて高く評価される発信ですというコメントをいただきまして、本当に嬉しいですね。なんかこの科学史、まあ結構専門分野に特化してるじゃないですか、このポッドキャスト。で、その中でこうエンタメ要素はやっぱ少ないんですよね。だ、そこがちょっと悩みの種だったし、まあでもそういうもんだよなと思ってたんですけど、そうしたらですね、なんとこの研究者の人たちが見るいい広報の形としてポッドキャスト部門で大賞をいただけたっていうのは、なんかものすごく嬉しいなっていう。だ、研究者目線で見たらこういう発信やっぱすごいよねってちゃんと思ってもらえるのは、なんか言い表せないすごい良い嬉しい気持ちになったので、今年1年もまた頑張れそうだなと思いました。じゃ、近いうちね、受賞式とかあるので、ぜひですね、そのあたりもお知らせしますんで、皆さん配信とかあったらぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。